こんにちは。 Today Island ではカリフォルニアベイエリアで働くソフトエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今日は A Career Cold Start Algorithm というトピックについて話していきます。ユースケです。ベイエリアのテックカンパニーでソフトエンジニアしてます。
今井智明です。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いています。
はい、というわけで、お久しぶりですね、今井さん。
はい、どうもです。
はい、どうもです。今日はですね、先に何の話するかというと、A Career Cold Start Algorithm ってやつで、カリアコールドスタートアルゴリズム、なんて言うんだろう、新しいチームに入った時にどういうふうに取り組んでいくかみたいな、そういう話ですね。で、これは、そうそう、書いた人も、メタの CTO のボズが、ブログとして書いたものですね。
ああ、彼、ブログ持ってんですか？
そうなんですよ。
知らなかった。ポッドキャストは持ってて知ってますけど、ボズ・トゥ・ザ・フューチャーって。
ああ、そうですね。そうそうそう。結構その、まあ会社が会社なんでコントラバーシャルなことになる、記事も多いんですが、これはとても僕的な役に立って、最近、新しくチームに入ったので、そのチームでのアプローチをするときとかに参考にさせてもらった感じですね。で、
はい、
はい。で、ボズは、いろんなチーム、会社のハイプライオリティのものに、デプロイされて、その中でハイパフォーマンスをしてって、最終的に CTO になったみたいなカリアなんですけど、彼は、まず新しいチームに入った時に、ランプアップ、そのチームの中で、なんていうんですか、ランプアップって。
なんでしょう、キャッチアップとか、
なんか、ゲッティングアップトゥザスピードをするやつですね。そうそう。はい、それをするに至ってですね、まあなんか、ランプアップするときのフレームワークがあるそうです。で、まずは、チームの誰かとワンオンワンをセットアップしますと。で、ワンオンワン、一般的にはっていうか、僕の周りではワンオンワンって30分ぐらいで設定されることが多いんですが、この30分をどう使っていくかというところにポイントがありますと。で、最初の25 minutes、25分間は、もう、相手に対してこれを聞くだけと、自分が何かチームについてとかプロジェクトについて知っておいた方がいいことは何かっていうことを聞くらしいです。で、あとはもうずっと喋ってもらう。で、その間自分はメモを取ります。で、もう自分は新しくて何も知らないっていう前提なので、もう知ったふりとかをするために喋るのはやめて、本当に自分が発言するのは自分がわからなかった時だけに発言をするらしいです。
なるほど。
で、そこで一通りのコンテクスト、チームとかプロジェクトに関するコンテクストを得た後に、残り5分間ですね、のうちの3分で、今話してる人が抱えている一番大きいチャレンジは何かっていうのを聞きます。で、最後の2分間で、他に誰か話す人がいるかどうか、話した方がいい人がいるかどうかっていうのをおすすめを聞きますと。で、このプロセスを、もう名前にダブリが出るまでずっと続けていくそうです。
じゃあもうチームの人たちと、まあ、結果的に全員話すとか、まあ、そんな感じになるってことですね。
そうですね。多くの場合なんですけど、多分ステークホルダーとかが出てくるんですよね。
はいはい。
なので僕の場合だと、例えば TL と話して、で TL がテックリードと話して、で、テックリードが多分プロジェクトのピラーのリードとか、あと、なんだろう、ピラーのリードとかが逆に、一個上の、スキップマネージャーとか、あと別のチームのカウンターパートになるような人とか、を紹介してくれたりするので、それをリンスンリピートすることで、なんとなくこうコンテクストが形成されていくよというフレームワークでございます。で、これすごいいいなと思ったのが、ポーズも書いてあるんですけど、 最初の25分でチームの仕事の全体像がかなりわかるんですよね。
はい。
で、おそらく一番最初にそのコンタクトを取る人ってのは、なんだろう、チームのリードとか偉い人だと思うので、まずそのチーム全体のロードマップとか、その今アクティブに行われてることはそこでまず手に入る。
うん、
でこの全体像って多分誰とも話をしなかったら本当だったら数ヶ月はかかるようなものをこの30分を繰り返すことで手に入ってくような感覚ですね。でさらにこれにいいところは向こうも多分用意してないので、チームが話すことって大体今チームが関心があることに偏るんですよね。
そうでしょうね。うん、
そう、それによって今チームにとっての最も大事なフォーカスポイント、そのウェイト、話題に対する比重がやっぱ偏ってくることで何が大事かっていうのが分かってくる。
うん、
でこれ複数の人と話すと、あの人もあれ言ってた、でもこの人も似たようなこと言ってるけど違う観点から話してるなみたいな、こうオーバーラップするところとそうじゃないところが見えてきて、チームの課題がより明確になってくると。
なるほどね、なるほど。
はい、例えばこれはオーバーラップを見つかるし、あとは隙間を見つけて誰かがカバーしてないところを見つけてそれを取り組むってこともできるし、いろんな使い方ができます。他にはですね、はい、はい、他にはチーム内で使われる、ターミナロジー、用語か、用語みたいなものもこれによって分かることが多いですね。
おうお
う、うん、例えばなんだろう、なんかあります、そういうリンゴみたいなの、
ジャーゴン的なやつですか。
そう
なんでしょうね。
例えば何でもいい、なんか
語とか、
そう例えば You should talk to the TPM って言われた時に TPM って何みたいになって、あ、 TPM はテクニカルプロジェクトマネージャーなんだとか、
はいはいはい、
そう自然の会話に出てくるものに対してのインデックシングが自分の脳内でできていく。
うんうんうん、
なので、チームの言語を喋れるようになるっていうのが大きいですね。
うん、これはいいですね。なんかドキュメントとかチームによってまああったりなかったりするじゃないですか。
はい、
でまああったとしてもアウトデイテッドだったりもするじゃないですか。
そうですね、
これでこういろんなグロッサリーとかそういう、まあ、ターミナロジーですよねとかも聞けるし、何が重要なのかとかも見えるし、いいですね。
はい、そう思います。
うん、
僕も今回これを使って前半は成功したんですけど、後半は失敗していて。
後半、
はい、後半なんですけど、後半はですね、
はい、
あ、3分、そう、その3分と2分ですね。なんで3分、最後の3、5分のうちの3分で、今抱えている最も大きい課題について聞くかっていうと、
うん、
それはもう最短でチームにインパクトを出すためっていうのが書いてあって、どういうことかっていうと、そういう時に出てくる、今一番の大きい課題って、意外と、なんか大したことない、ことだったりすることもあるらしいんですね、彼のブログによると。例えば、まあ、マネージャーの観点から言うと、ジョインする自分がマネージャーだとすると、いや、うちこんだけプロジェクトあるけど人が足んないんだよね、とか、
うん、
エンジニアリングだったら今のインフラってスケールしないんだよね、とか、
うん、
ぼやきみたいなものに対してのアクションプランを作ることで、こうチームに対してのインパクトを残していい印象を与えるためにこういう質問をするっていうのを書いてましたね。
なるほど。その場でアクションプランを出すっていうよりは、あれですか、後日これが重要そうだから話なんですかね。
そうですね、なんか次の一手みたいなのを探すヒントにするみたいですね。
なるほど。
はい、
うん、
で、まあ、最後は、他の人誰かいないかっていうので、
うん、
同じ人をリファーされるまでもうずっと続け
る。
僕はこれを1週間ぐらいで終わっちゃったんですけど、そんなに話していなかったんで、それでも5、6人話して とてもいいコンテクスト形成はできたので、これおすすめですね。
うん。後半うまくいかなかったっていうのは何がうまくいかなかったんですか？
この次の3分で最短でインパクトを残すためのこのプロジェクトのアイデアを集める。
うん。
これなんですけど、これがジョインして本当は2週間ぐらいでやりたかったんですけど、
うん、
できてないんですよね実際。
そう
そうそう。でこれは多分チームの持ってるコンテクストの大きさとか、多分取り組んだ課題、取り組む課題が多分一度解決したことある課題とか、なんだろう、自分のこれまでのバックグラウンドを持ってすれば簡単じゃん意外とみたいなものを見つける必要があると思うんですよ。
なるほどなるほど。自分の知見を生かすというか。
そうそうそう。っていうのをすっかり忘れてて、こう選んだプロジェクトが意外と思ったより時間かかったって感じですね。
なるほど。
はい。
そう。だけど、
うん。
最初のつかみは OK だから、なんというか、チームの人にも覚えてもらえるし、いいですよね。
そう思います。そうそう、うん、これ失敗したとは言いつつも、一応ドキュメンテーションでアプローチを書いたりとか、あとランプアップの中でこうフェイスした課題とかもまとめたりすることで、こうまあアウトプットみたいにしていて、そこも課題として上がってたから、なんか何かしらの形でね、アウトプットを残すと、まあ、いい印象は与えられますよね。
そうですよね。
うん、
うん、なるほどなるほど、いいですね。こういうのはすごい参考になりますね。なんかこれ別に本当チームの規模関係なくどこ行ったとしてもすごい役に立つやり方ですね。
そうですね。
うん。いや、なるほどな。うん。ボズさんはこうやって CTO になったんですね。
そうですね。
うん。
いや、これやっぱ大きい会社であろうがなかろうが、その新しいプロジェクトを作って、そのプライオリティの中で、何ですか、アンビギュイティを見つけながら、組み立てていくみたいな能力って、なんか練習がやっぱ必要だと思うんですよね。
うん。
うん。なんかこれとかまさにその練習の型みたいな、まあフレームワークなんで、型を提供してくれてる感じがして。
うんうん。
うん。ですよね。
うん。いいですね。これはちなみにどうやって見つけたんですか？
これはですね、社内でメンターをしてくれてる友人がいて、
お、
彼の紹介で、
おお、
そう
なんだ。うん。
読みました。
うん。他の記事とかはどういうのがあるんですか？
は、彼のなんか未来の話とか、
はい。
いろいろ書いてますよ。面白いブログなんで、boz.com なんですけど。
boz.com すごいですね。
はい、
そのドメイン高そう。
そう、なんかいろんなインデックスがあって、Get It Done とか Focus on Impact とかいろいろ書いてますね。
あ、そうなんですね。うん、
はい。
いや、なるほど。いい内容でした、これは。
はい。そんな感じですかね。
はい。
ちなみに今井さん、なんか新しくプロジェクトを始めるときに、こうやってることみたいなのあります？
そうですね。あ、結構ここでボズさんが書いてる通りで、ステークホルダーの話を聞きに行く。誰がこのプロジェクトにおいて、その重要な人なのか、キーパーソンなのかみたいのを、こう、探るというか、話を聞きに行くっていうのはやりますね。うん。
うん、そうなんですよ。書かれてない大事な人を探すっていうのは、リレーションシップビルディングにおいては大事ですね。
うん。そうそう。なんか、それはやりますね。ただ、ここまでなんて言うんですか？何か意識して、例えば、最初25分間話を聞くみたいなのは、してなかったですし、次の3分みたいなのも、もちろんしてなかったんで、うん。これは参考になりますね。うん。ドキュメント、やっぱり、まあ、さっきも言った通りで、結局、アウトデーテッドしてることが多いと思うんですよね。どんなところでも。だから、こういうのを、生の情報に当たるっていうのは、 やっぱあとコード読むだけでも分かんないことすげえいっぱいあるから、
うん、
うん、すげえ大事だなと思いました。
やっぱコード読んでる時もハイレベルが分かってると吸収のスピード変わりますからね。
そうですね、うん、確かに、
うん、
何が重要なのかとか、うん、
そうそうそう。あとはこれでこのフレームワークのいいなと思うところが、最初の25分間ひたすら聞くっていうことをするので、自分のマインドセットがちょっと変わるんですよね。どういうことかっていうと、普通だったら新しいチームに入ったら早く相手をインプレッさせたいみたいな、なんか成果を出したいってなると思うんですけど、
うんうん、
他の人が自分よりよりコンテクストを持っているっていう前提に立ってるフレームワークなので、それをこう何ていうんですかね、思い出させ続けてくれる。
はいはい、
うん、
確かに、
そう、いい心の在り方を作ってくれる方ですね。
うん、アサーティブネスですよね、どっちかというと、うん、うん、
そうですね、
はい、おー、なるほど、いい内容でした。
はい、まあ、そんな感じで、今日はですね、A Career Cold Start Algorithm ということで、ボズさんですね、 CTO at Meta の、ブログ記事を読み、今井さんとお話ししました。感想は、よかったら感想をハッシュタグ todayisland.fm でつぶやいてください。今日も最後までありがとうございました。
ありがとうございました。